の言霊映画トライアングル。
はい、皆さんこんばんは、松本です。
こんばんは、つゆきです。
はい、こんばんは、片山です。
そして
こんばんは、宇治茶です。
はい、ということで、
ありがとうございます。
前回のお約束通り、今日はですね、
はい、
宇治茶監督、
はい、
いや、はい、ありがとうございます。
こちらこそわざわざ遠くまで来ていただいて、
ね、ずっと出ていただきたいという
話
をしてたんですけど、そんな軽々しくちょっと、ねね、出ていただくのもどうかなみたいな。
僕から松本監督に言いましたからね。
あ、そう、でもめっちゃ嬉しかった、そのラインいただいた時に。
相思相愛やったんですよね。
いやいや、本当に。で、今日はあのいつも神戸で収録させてもらってるんですけれども、はいはい、なんと今回宇治茶監督の新しいアトリエの方にもお邪魔させていただいて、はいはい、今ね、ちょっと皆さん映像じゃないんで見れないと思うんですけど、ね、これ見せたい。本当に棚が今、ね、僕らの周りを囲んでまして。
何本ぐらい映画があるんですか、
この棚に。これね、DVD とブルーレイがすごい数があるんですけれども、ね。
これはね、ちょっと住みたいですね、この
ね、ちょっとね、もう、今日クローネンバーグの話やめて、この棚にある DVD の話をしましょうかみたいな、
一枚一枚語っていけそう。
はい、ということで、はい、今回はですね、もうスペシャルゲストの宇治茶監督をお招きして、
ありがとうございます、
言霊をお届けしたいなと思うんですけれども、
はい、
まずはちょっと簡単に、はい、もしかしたら、まああのまあ、皆さんご存知だと思うんですけれども、この宇治茶監督のちょっとご紹介をさせていただきたいなと、
はい、
お願いします。
思うんですけれども、あ、宇治茶監督、あ、どうぞどうぞ、ぜひぜひ自己紹介していただき、
はい、僕は一応映画監督をしてます宇治茶と言います。あの劇メーションという手法を使って映像を作ってるんですけども、うんうん、
はい、
なんて言ったらいいんですかね、あの実写映画とは違って絵を描いて、
そうそう、切り絵みたいな感じですよね。
切り絵を作って切り取って、それを人形劇みたいに動かして、
う
ん、
そうそうそう、
撮影するっていう手法なんですけど、そういうのを使って映画を作ったり、ドラマの、ね、うん、一部のパートを手掛けたりとかさせてもらっています。
いや、すごいんです。これを全部一人で、
そうです、
作画からその切り取って動かして撮影して編集に至るまで、
はい、
全部一人でやられてるっていう、
そうです、それをこの
とんでもない
部屋で、はい、一人で。
そうなんですよね。
さっきもちょっとちらってその、
うんうんうん、
はい、そのいろんなものが落ちてたりとか話したけど、
汚いでしょ。
いや、
いや、
全然その跡が残ってるし、すごいこれ生々しいなと思って見てたんですよ、さっき通った時部屋に。
いや、でも本当に実はすごい方で、
いや、すごいすご
い。いやいやいや、
は
い、
これちょっとね、宇治茶監督、あの今調べたらウィキペディアができてまして、すごいですよこれ。もうもうとんでもないこの文章量、
はい、すごいですね。
これ僕の、あの友達の、うんうん、あの木田龍翔さんという住職さんがまとめてくださ
って、はいはい、そうなんですか、
はい、あの妖怪シェアハウス の、 あのシーズン2のロケ地になってたお寺の方で、うんうん、
はいはい、
その方が、はい、まとめてくださいました
。そうですね、ちょっと今お話してた妖怪シェアハウスは皆さんね、うん、多分ご覧になった方も多いと思うんですけれども、はい、小芝風花さんが主演されたドラマ の、はい、あのまあ、その劇メーションパートを担当されて、
うん、 はい、
のその他にもその NHK の、 あの銭天堂であったりとか、
はい、そうですね、
最近はその映画だけじゃなくて、うん、まあ、そのテレビドラマも作られてるんですけれども、
はい、
ちょっとだけご紹介させていただいてもいいですか。あの、
いいんですか、はい、ありがとうございます。
ぜひぜひ、あのこの2013年に、
はい、
燃える仏像人間という作品を撮られてですね、はいはい、これが、はい、もう名作なんですけど、文化庁メディア芸術祭のエンターテインメント部門で優秀賞を受賞、
う
ん、はい、
そりゃそうです、
すごいですよ、
すごいですね、
そりゃそうですよ。
で、翌年に、はい、吉本興業さんに所属をされて、
そうです、
はい、そっからですね、2019年、
はい
はい、
世界初の全編が劇メーションの映画、
はい、
バイオレンスボイジャー、
そうです。
皆さんこれね、ぜひご覧になってない方まず見てください。
いや、そうですね、お願いします。しのぎますよ、もう見ろとしか言いようがないですね。
とにかく見てほしい、すごいです。あの声優さんもね、そうそうたる、
はい、
松本人志さんであったりとか、
はい、
田口智朗さんだったりとか、はい、もういろんな方が本当に出られてる、
う
もうすごい作品がですね、うん、これがもう世界各国の映画祭に招待されて、
はい、
でこれあのカナダのファンタジア映画祭で観客賞受賞ということで、
はい、
うん、すごいことなんですね。
もうすごい、あの世界的にも、まあ、特にヨーロッパとかね、はい、この間ちょっとあの、うん、フランスの、うん、あれ、はい、国営テレビかな、
はいはい、
でなんか取材されて
します
ちょっとお手伝い行かせていただいたりもしたんですけど、
なんかフランスでは特集上映みたいな、日本だって上映していただいたりもして、
はいはいはい、そうですね、 なので、今回ね、ちょっとクローネンバーグの、まあ、
はい、
新作を取り上げるっていうところで、いやいやいや、もうこれ、このスペシャルゲストとしてはもう宇治田監督しかいないだろうと思って、
申し分ないもう夫人で、うんね、何人が知ってるんですかね、ここの、ね、松本監督と宇治田監督が変態対決をしたっていうのは。
そうですね、そういうこともありましたね。
そうですよね、特に京都南会館さん、はい、ちょっとね閉館が決まってしまってちょっと残念なあれはあるんですけれども、そこで
ね、舞台挨拶で生だこ丸かじりしてましたから
ね。た
よくね、あの時の館長さんが OK してくださった。
いや、僕らでより変態なものを加えながら現れようっていう、はい、一緒にスーパー行って買いに行ったんですよ。
すごいっすよね。
イカじゃなくてタコですよね。タコですよね。
で、その時の、審査員ジャッジメントとして、はい、この見送り映像の井上さんが来てくださって、
そうでした、そうでした。
そういうご縁もあってみたいな。
そうでしたね。
はい、ということで、もう本当に友人でもあり、はい、非常にリスペクトする映画監督なんですけれども、
ありがとうございます。
はい、はい、そんな宇治田監督と今日ね、ちょっと僕と片山さんはさ、一緒に、京都の T ジョイ京都、
はい、
はい、
見てきました、
見てきましたよ、新作
のバイオレンス、バイオレンス、ごめんなさい、
引っ張られましたね、
すいません、クライムオブザフューチャーですね、
クライムズオブ
ザフューチャー、クライムズオブザフューチャーですね。で、昨日から、これちょっと、8月の、20日に、19日に収録してるんですけど、18日から公開されて、はいはい、鈴木さんもご覧になってきたということで、
さすが、
さすがです、
はい、いやもうとんでもない作品でしたね。まあ、予想をやっぱり超えてくるなみたいな。
ですね、うん、簡単に超えてこられましたね。
そうですね、意外となんかお客さんが入ってたのが、うん、
すごいですね、
びっくりしました、
いっぱいでしたね、
ね、う
ん、はい、
みんな変態なんやって、
変態なのか間違えてきちゃったのかどっちなんだろうみたいな、うん、
やっぱり新しいセックスを求めて、ね、見に来たんじゃないですか、
ね、大丈夫ですか、
あ、ね、ネタバレはあんまり良くないです
か、全然全然大丈夫
です、あ、大丈夫です、あ、じゃあ多分監督のワードのワードが P の編集が多分する施される
いやいやいや、もうなんか大丈夫かなと思って、もうバシバシやばいところは編集で切っていきます、
わかりました、
結構バッサリ切りますもんね。
じゃあもう好き勝手言っていきますね。
はい、もう気にせず楽しく喋っていただければ大丈夫ですので、
はい、
はい、じゃあ今回はそのクライムズ・オブ・ザ・フューチャーを4人で語っていきたいなと思います、
はいはい、お願いします。
はい、ということで真夜中の言霊映画トライアングルスタートです。ちょっと最初にアナウンスなんですけれども、はい、ここからねネタバレを、はいはい、満載で、はい、トークしていきますので、はい、まだご覧になってない方は、はい、ぜひご覧になってから、
う
ん、聞いていただきたいなと思うんですけれども、
はい、
まずこれクロネンバーグ監督、うん、
はい、
まあ、本当にボディーホラーの巨匠として、はいはい、これまで数々の本当に名作を、うん、
はい、
作られてきて、まあね、日本でちょっと際物というか、
うん、
ちょっと変態というか、まあ、そういった、ね、感じでこう表現されることも多いんですけれども、
はい、
実はものすごい監督で、
うん、
これまでいろんな映画監督であったりとか、うん、まあ、芸術家にも影響を与えてきた素晴らしいもう巨匠、
うん、そうですね、
今80歳ですか、80歳でこの作品を撮ると、
いやすごい
怖いですね。いやシンプルになんかね、
うちのお父さんと誕生日一緒でした。
マジですか。そんなご縁が、え、な、何一緒、
3月15日、
春男なんですね。
あ、10歳違いや、しかもちょうど、
あ、これは
そうなんや、ね、今知りました、パンフレット見て、
うんうんうん、
縁がありますねやっぱり、
うん、そうですね、うん、ということで、もう本当にね期待もしつつ、
はい、
うん、まあクローネンバーグだろうっていろんなこう構えつつ見に行ったんですけれども、
ね、
はい、
まあ僕は、まあ、まず、
うん、
やられましたね。
やられた。
うん、
はい、あ、まあ予想はしてたけれども、
はい、
もういきなりあのね、
そうですね、始まりから、
ね、始まりからまず、
ね、まあ、軽いジャブ来ましたね、
ジャブ来つつのショーが始まるじゃないですか、
そうですね、
そうです
ね、もうあそこから来たと思って、
うん、割と早かったですね、
割と早かったですね、うん、でもどうですか全体として、そう、まず所感というかそれぞれちょっと感想をお伺いしていきたいなと思うんですけれども、鈴木さんどうですか、まず見た感じ、はい、
やっぱりクロネンバーグの 今までの作品のその何ですか、あの作品のこことか、はい、いうのが散りばめられてるっていうか、でその点ではなんかその復讐みたいな意味で、クロネンバーグ鑑賞の復讐みたいなのができたかなっていうのはあって、で、あとは何だろう、要するいや、まあ、淡々としてるじゃないですか、
うんうん、確かに確かに、
だからちょっと体調整えてみた方がいいかなってあるかなと思うんですけど、まあ、結論で言うと、はい、あの嫌いじゃない、
お、
うん、好きな方に入るんじゃないかな、お、うん、役者が良かったですよね、
まあ、あ、役者
めちゃくちゃ良かったですね、全
員いや本当みんな良かった、
うん、いや本当それは思います、
そこだけ見るでもすごく価値があるかなと思うし、うん、でそのもちろんフューチャー言うてるから未来の話なんですけど、
うんうん、
その未来をどう切り取ってるかっていう視点がやっぱりあのクロネンバーグ天才やなっていうか、食、うん、っていうところで、
う
ん、これは面白いなと思ったんですけどね、
うん、
はい、
片山さんどうですか、
いや僕ですか、
はい、
いや僕でもね、なんかマジで見やすい映画でびっくりした。
言ってましたよね、見終わった後に。
分かりやすい。
分かりやすい、うん、今回はですよ、その。
そうですよね。
別に全部理解したつもりはないですけど、
はいはい、
なんなんでしょうね。すごく僕が見た時の印象としては、なんかクラッシュを見た時の、あの気持ちっていうか、
はいはいはい、
あの終わり方とかも、うん、なんか全体的なこの、うん、心地よさは、クラッシュ感はちょっとあったんですよ。
確かに、どれが一番近いかって言ったら、クラッシュの見た感じがあれですかね。
そのクラッシュの要素はありつつも、うん、やっぱりその基金未来の、うん、その進化っていう話になってるから、はいはいはい、なんかクラッシュがなんか似てたねっていう話ではなくて、うん、結局新しいものに昇華されてるっていうところに、やっぱりあのクロネンバーグってずっと多分ね、なんかこう新作を出していっても絶対飽きられることはないんやろうなっていうのと、うん、
確かに、
あとなんか終わり方もここ最近では一番なんかいい、うん、そのカットの終わり方したかなと思ったんですよ、うん、個人的には、うん、あと表情ですよね、やっぱラストの、うん、あの表情なんかあれ多分3日間ぐらいご飯抜いてますよね、あの表情できて
じゃないとね、できないでしょうね、
あんな恍惚に、
う
ん、
はいはい、
すごい、
すごい、
あれ解釈いろいろですよね。
あれはね、いろいろありますよね、あの解釈は。なんかでもあの終わり方はすごくいい終わり方
だな。確かに。だから鈴木さんおっしゃったように、まあ、これまでのやっぱりクローネンバーグの系譜っていうか、うん、はい、いろんな、あ、これぞクローネンバーグっていうのも感じながら、ね、片山さん言ったように、なんかちょっと新しい、うん、
はい、
この作品でまた開花したな、うん、進化したな、クローネンバーグみたいなところもありつつ、
うん、ね、
宇治田監督どうでしたか、はい、見た感じ。
そうですね。やっぱりそう似た感想になってしまうんですけど、うん、やっぱり今まで見てきたものの、
うん、
積み重ねがあって見てる部分があるじゃないですか、
うん、はいはいはい、
でその印象ですと最近って割とボディーホラーの印象があんまりなくて、
う
ん
う
ん、
そうですね、確かに、
それがやっと久しぶりに来たかっていう感じで、
うん、
もうノリノリで行ったら、
はいはい、
ちゃんと、
うん、
あ、クローネンバーグやって安心感と
はい、はい、
あのでもやっぱりどんどん違う方に連れて行かれる、わけわからん方に連れて行かれるっていう快感がずっとあって、
うんうん、
だからこれ僕今までこう見てきての新作ですけど、
はいはい、
なんか新しい人が新しく入るクローネンバーグデビュー作としてもすごい、
なるほど、
クローネンバーグらしいクローネンバーグ作品やなと思いますし、
なるほど、なるほど、確かにそれはいいかも
で入門にいいですね、
うん、確かに、でも入門にしたらびっくりすると
思う、うん、ちょっとね、
でも
でも分かるわ、すごく分かる、
解剖シーン来たらもうちょっと、ね、
クローネンバーグっていうのはこういう人っていうイメージで僕たちは見てきましたよっていうのがすごいあって、うん、
はいはい、
確かに、
でなんかすごい思ったのが、はいはい、宮崎駿監督とかもそうなんですけど、なんか最近80代ぐらいの監督が自分の総集編作り出してる
ってい
う、はい、それ言ってましたね、はい、
そういう感じもありましたね、なんか、
なんかもう忘れの部屋みたいな、うん、こう
最これが俺
や
で、
はい、
これが俺なんや、
スピルバーグ監督もこうまとめ出したなんか自伝みたいなことになったりとか、そういうのも面白いなと思いながら見てましたね、
うん、そうですね、 どうですか、なんか一番こう印象に残ってるし、今パッと思い出して、もうここやばかったなみたいな。
いいですか。
あ、どうぞ。
やっぱり僕はやっぱ耳ダンスですね。
はい、あね、あ、耳をね、
耳をダンス。
耳をね。
しかもあの終わった後にディスられてる、ね、
作者にディスられる。
自分で自分作ったアートをね、あんなディスり方する、
ね、自分で突っ込むというね。あれは笑いましたね。
すごかったです。なんかね、目も口も閉じられて、
そうそう、
とりあえず聞けようと。
何個ついてるとか、なんかパンフレットに書いてましたよね。
あ、本当ですか。
書いてないんかな。なんか40何個とか、
でもついてても機能するのは、
そう、機能してない。いや、
そう、これね、なかなかパンフレットね、読み応えあるというか、
そうですね、
あのね、デザインも凝ってて、こうね、解剖していくような、はい、こう、袋の開き方というか、
そうそう。
すごいいい感じなんですけれども、
印象的だったのは、ね、なんかやっぱりね、あのクラッシュっぽいなと思ったんですけど、2人のそのね、主演の2人が、
はい、
まあ、そういう、まあね、気持ちいいことをしてるのをその切られるっていう感じ、
はい、
ね、あの
ウィーン、そうですね、
はいはいはい、
自動でね、あるんですけど、そのあたりとかなんかちょっと、
うん、おそこはすごい
良かった
になりましたね。
乳首にばっか目いってました、
ね。レアセディ
ブ。レオ
セディブ。ちょっと見えましたからね、おっぱいがね。
脱ぐと意外と大きいんや
って。そうなんですよ。あの人はね、あの、ミッションインポッシブル出てる時から
そう
なんです
よ。はい、ね、意外と。
僕は見つけるの早いですから。
気合、気合せするタイプですよね。
そうです。
あれですよ、ミッドナイトインパリとかに出て
た。そうです
よ。
あ、
そうですね。はいはいはいはいはい。いや、確かにあそこはなんかクラッシュっぽいな。
なんかクラッシュ
っぽかった。
性癖出てましたよね。ガチガチの性癖でしたね。
そうですね。あの、そう、僕はなんかあの、ジッパーシーン。
あれね。
あれは
ね。原ジッパーもビデオドロームです
よ。あれ。完全にビデオドロームでしたね、あそこは。
こぼさないでね。
こぼさないでくれ。横になってましたけどね。
ね、
はい、横に。
そうそう、ビデオドローム縦でした
ね。縦です。ここは縦から横になって
ます。縦で挿入してるんですよ。
そう、僕ら何の話してんのと思われます。
今回は横で
舐
めてもらって、なんか漏らすなよって。
そうそうそう、
内臓を
こぼすなよ。
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 なんかもうその、
面白いのはよかった。
いや、だから そこも含めて僕、あの、絵、うん、というより、セリフがすごいいいなっていうか好きなのが、
はい、
その、古いセックスが苦手なんだって。
ああ、そうですね。はいは
い、なんで僕らが未だにやってる最新式を古いって言うんや、この人っていうのがめっちゃおもろいなと思って。うん、
めっちゃ面白いですね、あのセリフも。
古いセックス苦手なんだって。え、どれが今じゃあんたらの基準のセックスなんみたいな。そうそ
う。いや、でも、つゆきさんもおっしゃってましたけど、あの女優さんすごかったですね。
はい、いやー、
だって、クリステン・スチュワートさんね。
ね、だって、いわゆるその、なんかこう、興奮してる感じ、ほてってる感じっていうのを、
は
い、
うんうん、
その、なんか違うわけじゃないですか、普段。
そう、
あれの生活の中で、その、はい、性的に興奮するっていう表現じゃなくて、はい、この映画の世界観の中でちょっと、はい、変わったというか、
ね、
狂った感じの
ネジ外してる感じですね、は
い、演技をしなきゃいけないんで、そこがもう本当に役者さんたちの、
うん、
あの芝居というか、
理解力、
理解力と、まあ、本気でやっぱり、脚本を読んで、
うん、
もうそれなりきってやんないと、
うんうん、
ちょっとでもね、こう恥ずかしさだったりとか、
うん、
なんかおかしいなと、あ、そこはできないっすもん
ね。できない
っす。なんか本当はあの、うん、あの役をレア・セデューさんがやる予定やったって書いてました
よね。あ、そうですね。
そうそう、パンフには。それもなんかすごいいい具合にまとまったんやなと思
って、
うん。
確かに最終的に見たらなんかあれでよかったかなっていう、うんうん、
収まってますね、ちゃんと、ね、
収まってた
感じもありましたけどね。
はい。
あとあれ印象的というか、
はい、
うん、オープニングの少年が自分の体液で溶かしながら食べるっていうのは、やっぱあれはザ・フラインの感じも、
まさにそうですね、まさにそう、溶か
してましたもん
ね。絶対ザ・フライです。
ザ・フライ、
はい、あ、最初歯磨き粉かなと思ってた
んですよ。ね、ちょっと思いますよね。
ゆすいでなかったからね。
ゆすいでなかった。
ただ、でもお母ちゃんが出し、
後から説明があるんですよね。あ、来たと思いました。ちゃんと説明してくれたと思って、おっしゃと思いました。
そうなんですよ、うん。
ちょっと説明ないかなって一生思っちゃいましたね。思いますよね。
うん、ていうか、あれ何やったんやろ、オープニングのと思ったら ね、やっぱ、ちゃんとり、ちゃんとしっかりしました。
ね、まあね、でも、うん、まあ、こう、なんていうんですかね、片山さんが最初言ったように、なんかもう、全然わからんみたいなのではなかったかなっていう印象なんですけど、ただなんか一回見ただけだと、なかなかその、うん、その奥にある、
うん、
奥に潜んでるテーマだったりとかっていうのをちょっと、うん、なかなか理解 するのが、まあ、決して簡単ではないかなと思ってるんですけども、まあそうですね、でも
その新しいその進化っていう話で、うん、結局そのアートでその、ね、うん、内臓をこう摘出して、はいはいはい、稼いでるっていう、うんうん、でもあれって結局性的興奮も得てるっていう描写じゃないですか、うん、なんか結局あの二人ってそのアートもやってますけど、あれっていわゆるそのまあセックスワーカーみたいな、なんて言ったんですかね、新しい性的思考の仕事にもなってるわけじゃないですか、なんかあの内臓をなんて言ったんですか、取り出すとか作り出すっていうのが男女逆転してると思いません？女性が本当だったらその赤ちゃんを産んだりとかで切ったりとかするのを、
確かに
男性、うん、そう、男性がその内臓と切開して、その子供じゃないですけど今回ね内臓が出来上がってるっていうその進化ですけど、もしかしたらこのね終わりは全くその進化のその先まだ分かんないですけど、内臓じゃなくて命が今度出てくるんじゃないのかみたいなような、そういう進化も面白いのかなみたいな、
なんかブルードみたいな、
確かに確かにブルードもねあれ離婚した直後に
そうでしょ、
で撮った作品だ、僕大好きなんですけど、
はい、でしょうね
でしょうね
と思います
だと思いますよ、うん、でしょうね、
いやでも僕もあれ大好きです、すっごい
面白いですよ、
なんかそういった、だからあの男女逆転として見るのもちょっと面白いですっていうのがあってましたね、
なんか僕が最初見ながら思ってたのは、うん、やっぱりそのアートで入りはアートだったじゃないですか、うん、そういうパフォーマンスしてて、はい、ああいうなんか解剖している感じとか、うん、
はい、
でそれをこうみんなが見てるみたいなのが、うん、なんかほんの例えばあの僕らがその映画を作る時、
うん、
でまさにあれそれをなんていうんですかね、こうメタファーじゃないですけれども、うん、そのもう本当に自分の体を開いて見せるぐらいの、まあ、恥ずかしいだったりとか痛いだったりとか、でも本人は快感も得てるみたいな、うん、それこそがまさにものづくりすること、うん、でそれをなんか見せしめにされてるみたいな、
うん、
それがまさにその、うん、なんかこう作品を作って発表すること、
うんうんうん
うん、だそういう話なのかなとか思ってたんですけど、 あの子供が出てきて、
はい、
またちょっと分かんなくなってきたっていうか、うんはい、子供のその進化だったりとかっていう話にこう変わっていくので、うん、もうなかなか一筋縄ではこう理解できないなみたいな、
その松本監督がおっしゃった、うん、観察して撮影してる側の観客たちが持ってるカメラがやたら古かったり、
うんうん、
あの映ってる映像がブラウン管やったりするのが未来やのに、なんか謎なんですよね、
う
んうん、あれが。
ああなるほど、そこにも何かメッセージがある
かもしれない。古いんですよ、
はい、
でもなんかね、宇治監督もね言ってましたもんね、その自分の作品見られることはなんかケツの穴を見られるぐらい恥ずかしいことだった
そうそうそうい
や、そなんか それもなんかあって、うん、なんかそういうなんかやっぱメタファーじゃないですけど、うん、作品を作るっていうことに関してのあのそれを描いてるのかなと思ったんです。
それは絶対ありますよ、
ありますよね、
うん、あの彼が主役なんでしたっけ名前、
ビゴモテンセン
がやってたやつ、
よくねタッグを組んで、
結局あの絶望の淵に落とし入れられるわけじゃないですか、
うん、
自分が変態だから、
はいはい、
でもそれをめげずにどうしていったらいいかっていうので、そのアートという形で表現するっていう、その想像するっていう、
うん、
あのことに転化してるから、
なるほど、
だから
だからあのショー自体がもうクロネンバーグが今まで映画作り続けてきたことを、
はい、
でさらにその進化し続けていったことみたいな、
うんうんうんうん、
自分ですね
なんですかね。
うん、
あとはあれですね、僕はもうブレックファーストチェアが欲しすぎて。
あれは爆笑ですよね。出てくるたびに、
ね、
あれは意味あんのっていう。いやいやいや、
でもあれないと食べれないんだよね。
ですよね。
でもすげえ苦痛の顔で食べてるから
。めっちゃまずそう。
ずっと美味しくないんですよ、
ね。そうな顔。
すごいですよ、ね、
それもね苦戦でというか、
ね、ラストちゃんとラストに響いてきましたよね。あの椅子は何なんでしょうね、
何なんですかね、
かんない、
ずっとしんどそうでしたよ ね、ビーゴ
そうあんなしんどい人あんま見たことないぐらいしんどい、
なんか本当にしんどそうでしたね、
本当になんか大丈夫かなと思って心配になってましたもん、
ね、そう演技じゃないしんどさちゃうのって思ったんです、あのブレッドファーストチェアは、
あの時かどうか分かんないですけど、ビゴはでも怪我してるんですよね、
あそうなんです
ね、大腿骨かなんか、
大腿骨やったら結構痛い、
結構そうだからあのしんどそうに歩いてるじゃないですか夜の、はいはい、あれあの演技じゃないらしいです、
あ
そうなんですね、
それは痛いよ、う
ん、ちょっと、
ね、なんか結構揺れてましたからね、うん、ファーストのチェアは、うん、
クローネンバーグ監督のなんか大、うん、主演する男性って結構、はい、いつもなんか痩せ細っててなんかひょろひょろでっていうイメージがあって、
ね、ジェームズ・ウッズもね、
ジェームズ・ウッズもそうですし、デッドゾーンの、
はい、あの
クリストファー・ウォーケンとかもそうですけど、
多いですよね、
確かに、うん、多い、なんかその感じのまたおじいちゃんになってきた自分みたいな、はい、なんか今までのってクローネンバーグ監督のなんか映し鏡みたいに見えたんですよ、うん、僕には割と容姿とかも含めて、はいはい、
確かに、
なんかそれが今度はもう廊下の方に来たんかなっていう、うん、
なるほどね
なるほどね、
はい、確かに、でも年度なんかない主人公ですよね、
そうなんですよ、
確かに。
あと僕今日言ってた宇治田監督がここが好きや言ってた、はい、謎の組織が出てくるっていうのが、
うん、多いんですよね、クローネンバーグ監督、
そう言われたら
そうね、
女のスキャンダル2人組の
とか、
はいはいはい、
あれはもう僕はもう勝手に狂信者やと思ってます。
ああそうなんだ、
なんかそういう進化を止め暴走させたい人の楽やと思ってます。
あそこだけすごい、あの、うん、後ろから指してる時だけもう80年代のホラー映画みたいな、
は
い、ゴムに変わるじゃないですか顔の揺れが、あれが最高でしたね、
最高でしたね、しかもまだこの20年代やってくれてる、ね、こんなこと、
いやもうね、やり尽くしただろうにやっぱり入れとこうみたいな、
いやそらもうあれが嬉しかった、
確かに
やっぱクローネンバーグには質感が伴っててほしいんですよね、はい、クローネンバーグ描くね、グロさには、
はい、うん、ああいってなんか CG じゃなくてああやってやってほしいですね、
そう、
あれがいい、
うん、あれがすごい、
あれがいいっす。
で、あと僕もこれ言ったじゃないですか、映画終わったときに、うんうん、AD 審査方法間違えたんちゃうか、
PG12
ですよ、
どういうこと、
どこがって思いませんでしたでもあれ
全然別に
露骨にだな、僕だから PG12 のね、その、うん、親の助言が必要ってどこを助言すんの、うん、みたいなところが
だから助言不可能ですよね、
ですよね、あれはできないです、
助言できる人いたらすごいです
すごいですよねなんかね、始まる前にクローネンバーグが助言してくれたらいいですけどね、なんか映像で、
そう、いやでもびっくりするんじゃないかな、初めて見たら、ね、なんか中高生が、僕
インタビューとか、うん、はい、いろんな評論の本とか読んでても思うんですけど、うん、クローネンバーグの映画語れるのってクローネンバーグしかいないんですよ、
まあ、無理や、そうなんですよね、
どんな評論もチンプに見えて、うん、やっぱクローネンバーグ監督が最初に出てきて説明するしかないですよ、
うん、なるほど、じゃあもう会いに行くしかないってことですね、この
そうです、
もうこのポッドキャストギレルモも呼ばなんかしても
大変ですよタランティーノもいますよ、
いやいやいや、でもね、こう宇治田監督出ていただいたわけですから、まあ、一つね、言霊がこう叶ってるわけですから、これね、
そんな
クローネンバーグも
いつでも、はい、
ね、急がないとちょっともう80
で、でも新作撮ってるんですよね、
書いてましたね、パンフレット、
まだ新作撮影中って、
いや
すごいですよね、
だってそもそもクライムズ・オブ・ザ・フューチャーの前に大学、うん、学生頃かな、クライム・オブ・ザ・フューチャー、はい、未来犯罪の確率っていうやつを撮ってますからね、
70
年代からね、
はいはいはい、
でその時はうまいことなんかできなかった
から
、
ね、って書いてましたね、うん、
ことらしいですけど、
ね、すごいね、あれ、これ、うん、ファイアーボールのブルーレイに入ってるんですよ、
あ、はい、入ってるんや、
そうなんですね、そう、
うん、なんか全然思わないんですよ
あ、そうなんですね、
まだ見てないですよ、
前の作品もあって、ステレオ近郊の一室っていうのがあるんですけど、
はいはい、
両方なんかトロント大学やったかな、カナダの大学で撮ってて、あの音声を入れずに撮ってて、ですごいこうすごい引いた目で観察してるようにナレーションだけが流れるような映画 で、
は
い、でずっとクローネンバーグが作ったわけわからん単語がなんか
流れるんや、
皮膚の館みたいなのとか流れ、その何を言ってるか分かんなくて本当に退屈な映画なんですけどそれのリメイク見せられるのかなと思ったら全然違って安心しました、
題名だけやった、
はい、題名だけ、
でもこだわりはあるんでしょ
う
ね、
そう、この脚本、今回の映画の脚本自体も20年前ぐらいにできてたって書いてました、
書いてましたね、すごい、だからまだまだ多分隠し持ってるネタっていうのが、
ね、
100本ぐらいあると思う
んでしょ
う
ね、
全然あるでしょうね、
うん、
中には出せないやつもあるんじゃないですかね、
あ、もうやばすぎて
なんかこれはもうええかなみたいな
その脚本ちょっと松本監督のところとかに送ってくれませんか、
そうですよ
やりましょうか。
ちょっとそっちでって
。いやでも無理。なんかさっき言ってたことも言ってたんですけど、
はいはい、
黒ネマがやるとなんか知的になるのがすごいなっていう、下品にならない。
そうなんですよ。
そうなんですよ。
ずるいずるい。
それがずるいなみたいな。
ずるいんですよ。
芸術になっちゃってるんですよね。
そう。なんか笑えないんですよね、あんまり。
そう。こうね、結構そうですよね、
うん、こうやってなんか見終わった後にみんなでワイワイこうやって、うん、私やばかったねみたいな、
はいはいはい、
騒げるんですけど、見てる時はなんかこう
ねいつも僕だから監督と映画行ったりとかした時、よう隣で笑ってはるじゃないですか、
はいはいはい、
その結構、そうですね、結構な勢いで笑
ってはる
じゃないですか、うんうん、今回全然笑わへんなと思って
だって笑えないじゃないですか。
いつもやったらこれ笑ってたよなと思って見てたんですけど、はい、全然笑ってへんわって。
確かに、
うん、そうです、
ね、珍しいと思いました。
役者の笑顔も少ないですもん
ね。ああそれも極端に少なかったですね。
だから最後もなんかもうホルモン祭りやったじゃないですか、最後らへ
ん
って。全然焼肉行きてってならんなんかね、
あれね、でも子供っていうのがすごい
です よね。そうなんですよ、ね、
そうですね、
子供なんや犠牲になってんの
は。あれちょっと本当どういう意味なんですかね。まあ、進化して、うん、まあ、そのプラスチックを食べるようになっていってるって、
要は産業廃棄物はもう捨てるとこがないぐらいあるんですよね、
うんうん、
全世界に、うん、
はいはい、
だから進化っていうところでいくと、その自分たちがしたその後始末を、
はい、なるほど、
その処理するっていう進化なんですよね。
なるほど。
って考えるとすごいなんか
社会派ですよ。
やばい。
そういう意味ではすごく社会派です。
SDGs 的な。
いや、もうまさに。
本当に SDGs
だから、それを食っていかないともう生きていけないぐらいな世界観になっていくみたいな。
うん、
はい、
うん、そうか、だから機材とかも全時代のものやったんですね。
う
ん、
だからもう廃棄物を出さないんですよ。
だから、そうなんですよ。アナログ回帰の
世界観ですよ。
だってあの子供の名前全然出てこないですけど、
はい、
あの保存方法雑すぎません、
うん、
あんななんか業務用冷蔵庫みたいな。
そうそうそう、
ドライアイスとかも入ってないですよ。ボンって開けたら入ってるみたいなとか。
最後のあの表情はどう撮りますか、
はいはい、
うちの。
や
っね、僕ね、実はこんな今まで偉そうに喋ってきて、
ええ、
最後あの少年が解剖され出したぐらいで寝てもうたんですよ。で、起きたらビゴモーテンセンが白黒になっててあれなんであれ違う映画になってると思ってそしたら終わったんですよ。
確かに白黒でしたから
ね。
すいません。
そう、ラストは、ね、ラスト寝てたんです。白黒になるんですよね。
はい、劇場出て、内田監督真っ先にね、寝てもた
んで、はい、言ってましたもんね。なんで最後白黒だってんで言ってましたもん、ね。
だからね。
ほんと静かですもん、だってあれ。
うん、
でもなんか最後のあの表情がやっと苦しみから解き放たれたんかなっていうのと、
うん
うん、初めて美味しいもん食べた時の表情になって、うん、あれ涙もちょっと出てました、
ね、そう、出てました。出てました。
その。あれが進化の行く末の話なんですかね。
うんうん、だからあれが食べれちゃったのかなって思うんですよね。
でしかも。
チョコ。
そう、うん、あのチョコ食べた瞬間、
うん、
あんだけはこう動いてたブレックファストチェアがピタッて止まった、
うん、
ピタッて止まったっていうのが、
そうなんですよ。
そうか、
それまでずっとこう痛みがどうならないように動いてたんだけど、うん、
ピタッて止まるんですよ。
彼が食べて ね喉通した瞬間、うん、クツッ、
はあ、なんかハマったかのように止まるんですよ、
う
ん、
だからもうい
らないん
じゃないですか。そういうこと
だから、あの、
だからそうなんですよ。ビゴはずっとあれ、はい、産業廃棄物、あのバーを食べて生きていくっていう。で、それが悲しいのか嬉しいのかっていうと、
ね、どっちもあるんでしょうね。すごく難しいですよね、あの表情でも。
でもそういう意味じゃ、なんか今までの似たようなやつよりは、うん、ザ・フライとかビデオドロームでも最後って、
はい、絶対死にます、
ね、死ねるというか、なんか、
自害とかがね。
でもなんかクローネンバーグ自体はインタビューで割と次の次元に行って進化してるんだみたいなことを言ってて、なんかそれのもっと分かりやすい版みたいな終わり方なんかなっていう気がしますね、聞いてると。
気持ちかったです、終わり方。あの、いつも、何これって言ってるじゃないですか、僕、うん、あのこの間も一緒に見た時に何やったんみたいなばっかりやったんですけど、うん、今回何これが全然出てこなかったんですよね、うん、ずっと分かりやすいやんと思って、
うん、
いや分かんない部分もありますけど、
う
ん、
いやいや、
クローネンバーグにしちゃ分かりやすいな
って、それは思いましたね、僕も、
うん、なんか進化したいとか新しい作品を作りたいとかっていうの、うん、多分 ずっと持ってて、うんうん、はい、だからなんかその、まあ、宇治田監督とかもそうだし、うん、まあ、ネタバレはしない、例えばバイオレンスホージャーの最後だって、はいはいはい、でああいう風に終わるっていうことはやっぱり自分がまだ次のステージに行きたが、うん、行きたいっていうのもあるんじゃないですか、うん、次の進化っていう
か、あれは本当にクローネンバーグ監督がいなかったらなかった、
う
ん、っていうかこの本、
ね、
クローネンバーグ、うん、バーグオンクローネンバーグって本ここに置いてるんですけど、はいはいはい、あのその本がなかったら多分あの終わり方には絶対なってないぐらい影響を受けた。
バイオレンスボイジャー僕最後マジで、
うん、
もう腹抱えて笑いそうになって最後
マジ
っ
すか。
いやそうですね、
こんなあれはでもやっぱりすっげえ終わり方あんねやと思って、
うん、確かに
あれすちょっと
最高ですよ、ね、
すごい終わり方すると思って
思いつかなかったですよ、ね、
いや あれよう思いついたなっていう終わり方、うん、いや見てほしい、あれだから
めっちゃ好きですあの終わりは、は
い、であのほんまにもう見てない人もったいない、あの一枚目絵を最後マジで見てほしい、
あ
の
あれね
あれすごいわと思って
、僕ね一人で全ちょっと関係ない話なんですけど、はいはい、ザ・ホエール見た時に、はいはい、ザ・ホエールのラストを見た時にちょっと共感したんですよ、
はいはい、なんかあそうなんだ、
バイオレンスボイジャーでやりたかった終わり方これやみたいな。
そうなんですよ。
なるほど。
この間やってたやつ、スネホエールってあの、うん、ブレンダーのやつ
です。うん、あいいですね。ちょっとね、あの今回はあのクローネンバーグの新作でしたけども、うん、
はい、
次週はちょっとこの旧作、うん、クローネンバーグの旧作も
そうですね、
こういろいろ紹介しながら、こうね、宇治田監督の作品にどんな影響を与えたかとか、
めっちゃ気になる、聞きたいでしょうし、ね、僕らも聞きたいし、
恥ずかしい、
初めて見た作品とか宇治田監督が好きな作品、ね、僕らの好きな作品みたいなのちょっと語っていきません、はい、あのね、全然まだね、ザ・フライとかスキャナーズとか全然語られてないですもんね、今回
は、ね、今回はね、もう本当に
ここにあるんですよね、
う
ん、
ここね、今宇治田監督のもうね、ほとんどあるやんっていうこの DVD、
そうですね、これがすごいですね
はい、
はい、
ということですので、いいですか、もう大体、はい、新作、はい、まだ語り足りないことありますか、
これ以上はもう無理でしょ、
無理です、
あとあのそのあれですね、未来の街に、うん、あの太っちょさんがいないっていう、
ああ確かに
気づきませんでした、ほんま、うん、
確かに
全くいなかった、はい、
あと動物がいない、
ああ
動物もいなかった、
なるほど、
うん、猫犬がいない、
いない、鳥すら見てない気がする、
はい、でビゴモーテンセンが第7の封印の、
はい、
死神みたいな、はいはい、
そのイメージ、
鎌持ってない、
なるほど、
はいはいはい、
ね、確かに鎌持ってない、
ね、の衣装とかもちょっと
あのビゴさんがずっとマスクで隠してるのに、はいはいはい、結構すぐ人に見せるのが面白かったですよね
確かに
あれ面白かったですよね、
そうねそういうなんか自分で突っ込むみたいな、
で下ろした時に僕いつもあ顎割れてるって思われてた
あれがなんか面白いな、
ということでちょっと来週はクローネンバーグの過去作を、
はい、
一気に振り返っていきたいと思いますので、
はい、
はい、ぜひ皆さん、
あ
の宇治田監督も引き続き、
はい、
聞いていただきますので、
お願いします、
はい、聞いてください、
はい、
ということで、言霊映画トライアングル、今回はクローネンバーグの新作クライムオブザフューチャー取り上げました、ありがとうございました、
ありがとうございます、
ありがとうございました。